を生きる、あなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。6月になりました。今日の微笑みトークはリジョイスコラム、あの人この人です。今月のリジョイスコラム、仙台教会の希望館に参りました。今日は仙台河南教会の会員、川村由紀さんにお会いしています。川村さん、お忙しいところ今日はありがとうございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。とっても素敵な建物が建ったんですね。
はい、そうなんです。
はい、川村さんはここの教会で洗礼を受けられたということですので、ね、
はい、そうです。
はい、今日はいろいろな神様の恵みを、
はい、
お話しいただくんですが、まずちょっと自己紹介も兼ねて、
はい、
川村さんのことを教えていただけますか？
はい、
はい、
私は仙台河南教会の会員でありまして、
うん、
教会の方では、オルガニストとして奉仕をさせていただいております。
はい、
好きなことは、もちろんオルガンを弾くことと、うん、あと、ゆっくり料理をすることです。あんまり時短料理とかは得意じゃないんです。
はい、何が得意でしょうか？
何でしょう、煮込み系ですね。あ、煮込んでるだけなので、料理って言えるのかどうかわかりませんけど。
そうですか。はい、今、ご結婚なさって、
はい、
愛する夫と共に暮らしているということなんですよね。
はい。
はい、そうすると、オルガンを弾くことが大好きという、
はい、
方でいらっしゃるんですが、はい、由紀さんはなんて言うんでしょう、キリスト教徒の出会いとか、
はい、
小さな頃からはどんな人生だったんですか？
はい、私はクリスチャンホームに育ったわけではないのですけれども、
はい、
幼稚園から大学までずっとミッションスクールに通っていました。
あ、はい、そうですか。はい、
で特に中高時代は、
うん、
中学高校時代は毎朝学校の礼拝が授業前にありまして、そこで聖書のお話を聞いたりとか、うん、あと先生方の証を聞いて、
うん、
私にも救いがあるんだろうかとずっと求めていたような気がします。
何年生まれでいらっしゃいますか？西暦で言うと、
1984年ですね。
そうですか。
はい、今31歳です。
あ、そうですか。はい、そうすると、ミッションスクールはご両親が選ばれて、
そうですね。幼稚園の段階では、うん、両親が選んだんですけれども、
はい、
そこはカトリックの学校でして、
はい、
中学校からはプロテスタントの学校に自分から希望して、プロテスタントだったからってわけではないんですけれども、
うん、はい、
入りたい部活があって、そこでプロテスタントの学校を自分で選びました。
そうですか。はい、そして毎朝のチャペルを通して、
はい、
聖書のお話を聞いたり、
はい、
賛美歌を歌ったりしてたんですね。
はい、
そうですか。そんな生活の中で心の中にいろんなことを思っていたんですね。
はい、そうですね。小さい時からなんというか生きづらさというか、そういったものをちょっと抱えていて、うん、
はい、
はい、それで自分の人生が良い方向に向くのだろうかとか、
うん、
自分の人生に救いがあるのかなっていうところが小さい頃から関心がありました。
ちょっとこう漠然とした不安があったんですね。
はい、
そうですか。でそんな中で、
はい、
中高はずっと毎朝礼拝を捧げながら過ごして、
はいは
い、いつ頃からこう教会というところに足を踏み出たというか、
そうですね。
はい、
中学校と高校の時に学校の礼拝オルガニストとして奉仕をしていたんですが、うん、そこで初めてパイプオルガンと出会いまして、はい、それでもっとオルガンを勉強したいとか、あとバッハという作曲家とも出会ったんですけど、出会ったというか、知ってですね、うん、曲を勉強している中でバッハのような教会音楽家になりたいと思って大それた夢なんですけど、
すごいビジョン
はい、そんな夢を持っていまして、大学では、音楽家でパイプオルガンを専攻していました。
じゃあもう自分の進路がそう決まってったわけですね。はい、パイプオルガンの道に。
はい、それで入学して割とすぐだったと思うんですけれども、
うん、
私のオルガンの先生がですね、
うん、
今度教会、仙台教会ですけれどもにパイプオルガンが入るから、いらっしゃいなんて誘ってくださって、で先生の通う教会に初めて足を運んだという感じでした。
はい、初めての教会はどんな印象でしたか？
そうですね、皆さんいろいろ声をかけてくださるんですけれども、うん、逆に声をかけられすぎて、
初めての
びっくりみたいな感じでしたね。
私の知ってる方もね、皆さんにも親切にされすぎて、
そうなんです、
世の中にこんな親切な人ばかりいるのかなって思ったっていう方が
そうなんです、ね、
いました。そうですか、はい、でパイプオルガンが入って、はい、その音色を聞いて、
そうですね、
そしてその教会での、まあ、日曜日が始まったんですか、
はい、そうなんです。今までも学校、中学校、高校の時も、宿題で、教会に行ったことはあったんですけれども、まあでも、その宿題っていうのが、聖句を暗唱するか、教会に行くか、どっちかっていう二択だったので、だったら教会に行くみたいな感じで行っていたので。
手法もらって。
はい、そうなんです。
そうですか。
なので、日曜日、教会で礼拝を、毎週守るっていう生活が始まったのは、大学生の時からだったと思いますね。
でそこでまあ礼拝でね、パイプオルガンの音色、はい、そして聖書、
はい、
まあ、先生のお話とか触れて、はいはい、だんだん自分の気持ちが変わってったんですか、クリスチャンになりたいって思われていったんですか、
う
ん、
そうですね、まあ、私の挫折というか、一つ辛い体験が、私を受洗というか、そのキリストの方へと向かせてくださったなと思っていて、はい、大学でそのオルガンを一生懸命学びたいって思いは高校生の時からずっと変わらずあったんですけれども、
うん、
一方でですね、精神的な病のために大学を休学しなければいけなくなってしまって、はい、でその時はもうみんなから置いてかれるんじゃないかとか、あとはまあ焦りの気持ちですねがすごくあって、まあ、何もしてない自分がこの世に生きていていいのだろうかとか、そういう不安を抱えていた時だったんですね。でも不思議とその頃、神様なら私を救ってくださるんじゃないか、あらゆる薬や医療も進歩していますけれども、それでは救われなくかったので、全然良くならずにいたので、でも神様って万能な方で全能な方でっていうことは聞いていたので、小さい頃から、なので神様ならもしかしたら私を救ってくださるかもしれないと思って、はい、それで2003年の12月21日のクリスマス礼拝の時に洗礼を受けました。
自分から先生にお伝えしたんですか、
はい、
その気持ちを。
あ、そうですね。はい。
そうですか。
そこから学びが始まって、受洗という形だったと思います。
まあ、先生も嬉しかったと思いますが、
はい、
なんか今のお話聞くと、
はい、
ものすごく辛い中におられて、はい、なんとか、ここからもう助けてっていう叫び声が心の中にあったというか。
はい、そうですね、本当に辛くてですね、やっぱりその自分が生きてていいのかとか、そういったことを日々考えることがあって、でそれを誰かにこういいんだよってこう認めてほしかったなって今思うと思いますね。
何かとてもイエス様がおっしゃった御言葉で、
はい、
心に刻まれた御言葉があるって伺ったんですが、
はい、毎週の礼拝で、招きの言葉として読まれていた、
はい、
マタイの福夜福音書の11章28節から30節の御言葉で、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のところに来なさい、休ませてあげようという御言葉がありますね。はい、それが私にとっての、まあ、一番の、今でもそうなんですけど、癒しだなって思いますね。
そのもう背負いきれない重荷をイエス様のもとに下ろしていいんだ、
はい、
このままでいいんだっていう、
そうですね、
そういう、
はい、
もう希望を、
はい、
本当に感じることができたっていうか、
は
い、
そうですね、最初の頃はその荷物を下ろしても下ろしても下ろした感覚がなかったんですけれども、はい、でもなんて言うんでしょう、その信仰が成長してるかどうかわからないんですけれども、時間が経つにつれて、はい、なんか本当に神様が背負ってくださってるなっていうのを感じることができるようになってきたなと思いました。
そうですか、良かったですね、
はいはい、
何かこう、はい、自分の人生の前に、
はい、
道がこう開かれていった経験ですよね、はい、
そうですね、ただまあ受洗をしたからといって、オールオッケーというわけにはいかなくて、大変なのはむしろそれからでして、2度にわたる入院があったりとか、あとやっぱりその症状がひどくて、お薬飲んでも効かないとか、そういうことがあったりして、むしろ受洗した後の方が大変なんじゃないかと思った時もあったんですけれども、でも まあ、大学も退学することになってしまいましたし、
うん、
ただその夢も希望も可能性も何もかも絶たれた、
うん、
自分には生きてる価値がないと思うことがあった時に、
うん、
助けてくれた御言葉が先ほどのマタイの御言葉でした。
はい、
はい、
だから神様不思議な方ですね。
はい、そうですね。
まさにこうもう絶望っていう中に自分が置かれたけれども、はい、
うんうん、
そこからまさにイエス様を見出すことができるようにしてくださったという恵みですね。まあ、それから年月が流れてもう10年を超えて今新しいご家庭もいただいてこう生きてらっしゃるんですが、今あの心の中にあのこんな風に生きていきたい、このことを一生懸命やっていきたいということもいっぱい与えられていると思うんですが、あのその辺のこともお話聞かせていただけますか。
そうですね、あの、まあ、教会のあの奉仕として、うん、あのしているオルガンの方の勉強をますます、はい、あの一生懸命やっていきたいなっていうことがあって、
あ、
はい、あの、まあ、なぜかというと、
うん、
そのまあ、バッハのような教会音楽家にはほど遠いんですけれども、
はいはい、
あの皆さんと心を合わせて賛美していくことができるために、
うん、
私ができることは何かなっていうことを常に祈っていますし、
はいはい、
できる限りその工夫をするようにしていますが、やっぱり一人だと限界があって、
うん、
で、誰かに教えてもらったりとか一緒に学び合って気づいたりっていう場が必要だなと思っていまして、
うん、
はい、音楽講習会とかにも行ったりしているんですけれども、
あ、そうですか、はい、私の番組のねこのほほえみトークの一番最後の、
はい、
まあ、テーマ曲があるんですね、
あ、はい、
それはあのやっぱパイプオルガンが流れてバッハの白い人の脳みその色々の許可カッタタの147番を使ってるんですけど、
は
い、やっぱりあのねあのゆきさんもそのパイプオルガンをちょっと私弾いてる姿を想像してるんですけど、
はい、
きっとねこれからますます磨いて、
はい、
その神様にその賜物を捧げる人生を送っていかれるのかなと思うんですけど、バッハを目指してと
ほど遠いかもしれないんですけど、
いやいやいや、
でもうん、なんて言うんでしょう、
うん、
そのみんなでその心を合わせて神様、うんの方を向くために賛美っていうのは大きな力があると思っていて、
ね、
はい、そのために私ができることをやっていきたいなと思っております。
今もね日曜日にオルガンを弾いてるわけですよね、
うん、はい、はい、そうです。
そうすると、うん、私はあのこう礼拝に出てると、うんうん、そのオルガンの音色って、
はい、
とっても礼拝全体をね、あの、うんうん、深く影響する
総
額のご奉仕ですから、
はい、
その尊いご奉仕が取り組んでらっしゃるので、
はい、
あのご準備もあるし、
はい、
大変さもあると思うんですけど、
はい、
やっぱりあのやってることが嬉しいってちょっと見えるんですけど、うん、その辺は辛さよりも嬉しさが、はい、
そうですね、あの私週に3回仕事をしているんですけれども、
はい、
その他の休みというのはほとんどオルガンの練習に当ててるぐらいなんですけれども、
うんうん、
それも全然苦ではないですし、
うん、
その総額をすることとか総額の準備をすることによって、
うん、
そのすごく漠然とした話で申し訳ないんですけれども、
うんうん、
その神様のなんて言うんでしょう、見声というか息というかそういったものをこう体でとかなんか感じることができて、それは総額をするものの喜びだなと思っています。
したものでなければわからない恵みというか、本当にその喜び、
はい、
だからこのご奉仕で私は神様にお仕えしたいという、
はい、
それがこう明確に示されたということは、
はい、
とても素晴らしいことかなって思いますし、
はい、
目標ができたわけですよね。
うーん、
そうですか。今あのご家族も時々礼拝に行ってくださる、
はい、あ、そうですね、
はい、
あの仕事やなんかの都合で毎週っていうことはなかなか難しいんですけれども、
うん、
あのまあ、年に何回か、
うん、
あの一緒に礼拝に預かることができて、
そ、
まあ、その時は本当に感謝だなと思いますね。
そうですか、
はい、
やがてパイプオルガンコンサートとかどうですか？ねえ、
あの年に1回ぐらいですかね、
うん、
あのカナンの教会の会堂で、うん、
はい、
あのチャペルコンサートっていうのを何人かであ の、
はい、
歌の方とか、
はい、
もう一人オルガンの方とかと一緒にやってはいるんですけれども。
そうですか、
はい、
そうですか。バッハの曲を弾くんですか？
あ、バッハの曲も弾きますし、それ以外の作曲家の曲も弾いております。
はい、そうですか。今度聞かせてくださいね、はい、それじゃ楽しみですね。
そうですね、
はい、 多分ね、リスナーの方の中には同じようにオルガンを楽しんで弾く方もあるし、
はい、
ちょっとっていういろいろいろな気持ちで聞いてくださってるかもしれないので、はい、まあ、これからもね、その賜物がそれぞれの方が ね、はい、生かされるように願っていきたいですよね、はい、まあいろんなお話をありがとうございました。あ、はい、まあ、これからの人生の一歩一歩が、
はい、
ますますね、神様の恵みを受けて、
はい、
進みますように私たちもお祈りしたいと思います。
はい、ありがとうございます。今日は
本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
仙台花南教会の会員川村由紀さんのインタビューでした。総額の喜びと恵みでした。そしてですね、このインタビューをしたのは仙台教会の希望館でインタビューしました。その希望館の隣に仙台教会の会堂があります。で、その中にパイプオルガンがあるんですが、川村さんがパイプオルガンを演奏してくださったんです。本当に私たち嬉しかったです。それではここでお聴きいただきましょう。バッハ作曲、キリストは死んで葬られたです。今日の微笑みトークいかがでしたか。リジョイスコラム、あの人この人、仙台花南教会川村由紀さんでした。あなたからのご感想もお待ちしています。またこの後とても素敵なニュースも聞きました。母校の中学校そして高校で礼拝のオルガニストとしてのご奉仕も始まったということです。川村由紀さん、どうぞこれからもますますオルガンとともにますます目標を目指して進んでいただきたいと思います。本当にありがとうございました。さて、今週のプレゼントは、リジョイス聖書日課6月分の CD プレゼントです。1ヶ月分全部入っています。お申し込みの方に漏れなく差し上げます。今週のプレゼント、リジョイス聖書日課6月分です。郵便の宛先です。郵便番号101-8691、神田郵便局、支所箱190番、微笑みトークの係です。この番組は、キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。